皆さんおはようございます。今日皆さんと共にまた神を礼拝できることを心から感謝します。どうぞピリピ人への手紙一章をお開きください。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙の一章15節から18節です。しかし全体の文脈を知るために12節から18節を通してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純粋な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。そこまでです。さて前回私たちはピリピの一章からパウロの投獄について見ました。以前にもお話したようにこのピリピの一章の中にはパウロの投獄、パウロの反対者たちがいたこと、そしてパウロの裁判が待ち受けていたことについてパウロが書いています。パウロの投獄されていることや反対者がいることや裁判で死ぬかもしれないという、一般的には喜ぶことが難しい状況の中にあってパウロがこのピリピ人への手紙を書いたということがわかります。しかし前回私たちが見たようにパウロが投獄されたということは福音の宣教の妨げにはなりませんでした。かえって神がその福音を伝える機会とされたということをご一緒に見てきました。パウロが投獄されたということ、そのことがカイザル、ローマ皇帝の親衛隊にも伝わったわけです。パウロが主キリストイエスのゆえに投獄されて犯罪を犯して捕まったというのではなく、彼はイエスキリストに仕え福音を伝えたゆえに牢屋に入れられたんだということが、カイザルの家、公務員のようなローマ皇帝に仕える人たちに知れ渡ったわけです。パウロという人物は牢屋にいるんだけれど、彼はイエス・キリストを主とし神としてその伝道したゆえに投獄されてるんだって。イエス・キリストってどんなお方なんだって、ローマの皇帝の親衛隊たちまで知れ渡ることとなったわけです。神がこのようにお持ちになりました。またそれだけではなく、また多くの生徒に確 信が与えられ、その生徒たちによって、クリスチャンによって福音が伝えられたということをパウロは明かしました。なぜならパウロの投獄によって福音が、宣教が閉ざされたのではなく、神がますますお持ちになってローマの親衛隊やいろんな人たちに福音が伝わったということを彼らが目の当たりにして、喜んで彼らは伝えようとしたわけです。神はそのパウロの投獄を福音宣教の大切な機会としてお持ちになりました。神はその主権と計画によって福音宣教の働きを確かになされたわけです。さて今回の15節から18節のテキストの中では、パウロの教えに対して、パウロの立場に対して反対する人たちがいたということが書かれています。皆さんどうでしょうか。もし私たちが毎日の中で周囲におられる人たちとの間で、皆さんは人間関係の中で難しさを覚えたり問題だと感じるようなことってなかったでしょうか。実に会社のいろんなメンタルヘルスという面でも、就職してまた働く中でも、多くの問題っていうのは人間関係から起こっているっていうのは事実です。また家庭にあっても、その人間関係というのは私たちの心に大きな影響をもたらします。厚生労働省のデータによると、新型コロナウイルスの感染症で私たちが家の中で自宅待機の時間が多かったときに、その時期に人間関係などのストレスもあって、残念なことに自殺をする人の割合が極端に増加したということが知られています。特に女性の方々の自殺率というのは、平年のそれまではマイナス 9.7% で少なかったのに、平年よりも 14.5% と急に上昇したということが知られています。家庭でいろんな人間関係の中で、男性も女性もストレスを覚え、喜びを失ってしまったわけです。私たちが家庭の中で、職場で、学校で、または教会で、私たちが多くの人々の中で接する中で、その人間関係は私たちの心の喜びを失わせる要因となったり、問題を抱えることとなってしまうことが実際にあります。パウロは主イエス・キリストの福音を述べ伝え、そのために投獄されるということになりました。そのパウロの福音宣教に対して反対する立場を取る人がいたということを聖書は明らかにしています。この人々は確かに主イエス・キリストの福音を語り伝えたわけですが、問題はそのメッセージではなく、その伝道の動機にありました。いかがでしょうか。もし皆さんが神に熱心に仕え、喜んで主にあって最善と考えられることを周りの人たちになし、周りのクリスチャンの中で神様に喜ばれると思うことを最善をなしていく中で、もしあなたの働きを誰かが強く否定し、また受け入れようとしないことがあったら、皆さんはどんな気持ちになってしまうでしょうか。かなり落ち込んでしまったり、悲しい気持ちになったり、または喜びを失ってしまうようなことにはならないでしょうか。今日のテキストで私たちが知らされるのは、神を信じていない まだ神様のことを知らない、信じていない未信者が理解しなかったり、パウロの働きを受け入れてくれないというのではなく、同じように主イエス・キリストの救いを受け入れて従っていこうとする、そのクリスチャンの中にあって、パウロが使徒であることを認めようとしなかったり、パウロの働きを不当に評価したり敵対する人たちがいたということです。どれほどその心の痛みというのは強いものだったでしょうか。しかし皆さん、このような中にあって、パウロはそのような反対者がいたにもかかわらず、神にあって福音の宣教を喜びとすることができました。彼は喜んでこの手紙を書いたんです。今日は皆さんと共に、まず宣教、福音宣教の動機として2つのグループの人たちがいたということを聖書から見たいと考えています。そしてその次に、パウロがピリピの人々に伝えた宣教の喜びについてご一緒に見ていくこととしましょう。さて、ピリピの1章の15節から18節をご覧いただくと、そこには福音宣教の動機による2つのグループがあったことをパウロが明らかにしています。まず1つ目のグループ、それはパウロに対する妬み、争い、党派心を持って福音宣教をしていたグループです。もう一度15節から17節をお読みすると、次の通りです。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのですと書かれています。この一つ目のグループはパウロに対して反対する人々でした。この人たちはパウロに反対していましたが、主イエス・キリストについての教え、その内容についてはパウロは問題とは していません。そういうことは書いていません。彼らは律法を守ろうと言ったわけでもなく、割礼を受けなさいと言ったわけでもなかったわけです。パウロはこの反対者たちがキリストを述べ伝えたと記しています。つまりこの反対者たちが語ったメッセージは、神について、また救い主イエス・キリストについて偽りではなかったわけです。真実を伝えました。つまり人々が救われるために必要な福音を語り伝えたわけです。彼らのメッセージは正しかった。しかしその福音宣教の動機については、その心には問題がありました。このテキストの中で、この反対者たちが福音宣教をした動機について3つの言葉が出てきます。それは妬みであり、争いであり、そして党派心でした。順にこのことについてどういうことが言われているのかを見ていきたいと思います。まず彼らが福音宣教した動機はパウロに対する妬みでした。妬みによってと書かれています。妬みと争いによってって、この妬み、ファナスという言葉は辞書によると、妬みとか争い、嫉妬、妬みとか嫉妬という意味です。つまり誰かが持っているもの、当然その人が、他人が所有しようとしているものを 奪ってしまおうという欲望です。この妬みというのは、誰か他の人が持っているものを奪い取ろうとする、それが妬みなんです。この妬みは主イエス・キリストを十字架につけるために引き渡したユダヤ人の群衆も、また祭司長たちも、この妬みが動機であったということを聖書が明らかにしています。彼らは思ったわけです。イエス・キリストが神様の言葉を伝えられたって、そのことを妬んだわけです。そしてそれがユダヤ人の群衆が、また祭司長たちがイエス・キリストを売り渡し十字架につけようとした心の動機であったわけです。聖書はこの妬みが殺意や貪りや欺きと同様に明確な罪であることを教えています。ローマ人への手紙の1章の29節から32節でレジュメに載せておきましたが、このようにあります。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言騒語する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。この反対者たちはパウロに対して妬みを持ち、嫉妬してパウロに対抗して福音を語りました。パウロに問題があって、愛の心を持って諭そうとしたわけではないんです。彼らは福音宣教を、そのメッセージをパウロに対する妬みを持って、それを動機として伝えてしまったわけです。聖書がそのことを明確に教えています。次に出てくる2つ目の争いという言葉も罪の一つです。次に出てくる言葉は争いによって、妬みと争いによってとあります。この争い、エリスという言葉は平和を乱す不和とか、不和、争いとか口論という意味です。つまりこのエリスという言葉は争いとか敵意を持つことを表します。つまり彼らはパウロに対して敵意を持ったわけです。争う心を持ったんです。先ほどお読みしたローマの1章の29から32節にも、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったものとあるように、争いは聖書が明確に示す罪です。この争いについて、このテキストではパウロはどのように彼らがパウロを傷つけたとか、評判を落とすために何か悪いことをしたのかとか、何を言ったりしたのかということは明らかにしていません。しかし聖書はこの反対する者たちの福音宣教が、その動機がパウロに敵対する心であったということを明らかにしているわけです。非常に残念なことです。でもこういう問題は他の教会においてもありました。実際にコリント人への手紙の中では、コリント教会の中で教会のメンバーがパウロではなく他のリーダーを支持すると言っていた、そういう人々のことを明らかに示しています。コリント人への手紙の第一の1章11節から12節では次のようにあります。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はキパに、私はキリストにつくと言っているということです。パウロはこのコリントの教会のメンバーに対して、パウロもアポロもペテロもケパですね、 神が用いられたしもべであって、神の協力者であり、神に心を向けるようにとコリント教会の人々に教えます。コリント人の手紙の第1の3章の6節から7節では、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。第一コリントの3章の6節と7節です。そのようにある通りです。ご覧いただいたように、このピリピ人への手紙の中で反対者たちはパウロに対して敵意を持っていました。そして悲しいことに、神を愛して純粋な動機から福音宣教をしたのではなく、このパウロに対する敵意が福音宣教の動機となっていたということです。3つ目に、この第一のグループについて書かれている言葉というのは党派心です。党派心、この党派心、エリセイアという言葉について辞書を引いてみると、 BDAG などの辞書によると、この新約聖書が書かれる以前の文書の中では、アリストテレスという人物の政治学の中にしか見られない言葉だということが出てきます。その使われ方というのは、不公正な手段で政治的な地位を得ようとする自己追求を表すとか、野望を表すだけわけです。自分の欲望のために他の人物のことを追い落とし、その地位を不公平な手段で得ようとする、そのような言葉として書かれています。またこのエリセイア、党派心という言葉は、ウィリアム・バークレーという先生がその仲介書においてもう少し丁寧に説明をしています。このエリセイアという言葉は、ただ単にもともとは悪い言葉ではなく、賃金を得るために働く、お金を得るために働くとか、お金を取って働くという意味の言葉でした。しかし、お金のためだけに働くその人の動機は低く、そういう人は自分自身の利益のためだけに働き、自分が進歩したり自分の特権を得るためだけに働こうとしたわけです。他の人を押しのけてでも自分の得になることをしようとしたわけです。その結果、このエリセイア、党派心という言葉は、職業的な人間であるとか、大げさに自分を見せつけるために仕事をする人間を言い表すようになりました。大げさに自分を見せつけ、そのように周りを追い落とす、そのような人たちを表す言葉となってしまったわけです。つまり、自分の欲望や自己中心の目的を達成するためにはどんな手段も厭わない、そのような心を言い表すわけです。聖書の他の箇所では、この言葉は敵対心とか自己中心というふうに訳されています。レジュメにあるヤコブの手紙3章14節には敵対心と訳されています。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。ヤコブの手紙3章14節です。また、今ご一緒に見ているピリピの手紙の2章3節でもこの言葉は出てきます。ピリピ人への手紙の2章3節では、何事でも自己中心や 虚栄からすることなくへり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ここでは自己中心と訳されています。つまりこの反対者たちが福音宣教をした動機は自己中心的な目的のためであり、パウロの使徒としての地位や働きを認めないで敵対する心を持って福音を伝えようとしたということがわかるわけです。彼らはなぜ妬みや争い、討伐心を持ったんでしょうか。聖書の中では具体的に彼らがどうしてパウロに対して妬みや争いや討伐心を持っていたのかは詳しくは書かれていません。しかしおそらく福音を宣教していたリーダーのところにパウロが来て福音を伝えたときに多くの人たちがパウロを支持したんでしょう。またパウロの教えに耳を傾けたんでしょう。人々の心が以前いたリーダーから離れたわけです。またはパウロに注目があまりにも集まるあまり、そのリーダーたちの立場は非常に弱いものであったということが考えられます。いずれにしてもこの反対者たちはパウロが投獄されて牢屋にいるときに、パウロではなく自分の働きが認められ、自分こそがリーダーでありたいと願ったんです。だからこそ彼らは妬みや争いや党派心のゆえに福音宣教をするというその動機を持ってしまったんです。彼らの福音宣教の動機は自己中心的な願いからでした。その結果として彼らのしたことは純真な動機から福音宣教をするわけではなく、また投獄されているパウロをさらに苦しめることになったわけです。これが残念ですが第一のグループが福音宣教をした心の動機だったわけです。さて次に聖書はパウロは二つ目のグループがいることを記しています。この人たちは第一のグループと全く異なります。この人たちは神への愛とパウロへの愛に基づく動機で福音を宣教したグループです。この人々は福音宣教した動機について聖書が2つの言葉を持って説明しています。1つ目の言葉は善意を持ってです。善意を持って、でもう1つの言葉は愛を持ってという言葉です。まずこの善意を持ってという言葉ですが、この善意という言葉はエウドキアという人に対する良い心、人に対して良い心を持って何かをしようという心です。だから好む意思、好意とか善意というふうに訳されます。他に聖書で使われている箇所いくつかあるんですけど、例えば皆さんが今見ておられるピリピの2章の13節のところでも使われています。そこにはこのようにあります。ピリピの2章の13節で、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですと訳されています。つまり神がクリスチャンの生徒のあなたのうちに、心のうちに好意、善意を持ってやりたいという願いを起こさせ、また神があなたにそのことを行わせてくださるんだというのがこの御言葉です。好意、善意を持って神が私たちの心に願いを起こしてくださるんだって。つまりこの人々はパウロに対して、また神に対して好意を持って、また善意から福音を宣教したい、述べ伝えたいと願ったわけです。彼らがキリストを伝えるその心は善意からでした。また2つ目に、この2つ目のグループが福 音宣教をした動機の説明は愛をもってと書かれています。皆さん、この愛と聞くと、いや、好きだったんですかって、そういう意味ではちょっとありません。この愛というのはアガペーの愛です。言語でもアガペーです。つまり友人や夫婦の中にある人間的な愛ではなく、私たちの真実変える神が私たち人間のために救い主、主イエス・キリストをお与えくださり、示してくださった愛です。神の愛は永遠に変わらず、自発的に、犠牲的に、実際に私たちに与えられました。イエス・キリストが十字架につき、その死と復活をもって私たちに救いを与えてくださいました。それを通して私たちに愛が分かったわけです。そしてこの神の愛は、信じ救われた私たち生徒のうちに聖霊によって与えられます。なぜなら私たちが信仰が成長し、御霊の実によって満たされるならば、この愛というのは御霊の実であるからです。生徒一人一人の信仰が成長し、キリストに似たものに変えられ、その心の愛が福音を伝えたいという動機となって、周りの人たちを愛して福音を語るわけです。事実パウロはこのピリピの一章の9節で、ピリピの教会の人たちが福音を伝えたのも愛であったということを明らかにしています。ピリピの一章の9節でパウロは言います。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり。ピリピの教会の人たちも救われた時からどんどん成長していきました。福音を伝えていきました。その彼らが福音を伝えたいと願い、語り伝えた動機は愛でした。神を愛し、人々を愛する愛のゆえに、彼らは喜んで福音を伝えたんです。いろんな反対する人たちがいる中にあっても、迫害があっても、彼らは福音を伝えたわけです。この2つ目のグループの人たちの特徴、それは救ってくださった神を愛し、またパウロを愛するゆえに福音を宣教し、パウロが福音を弁証するために立てられた人物であり、使徒であることを認め、パウロを愛したわけです。さて、今までのところをちょっと確認してみましょう。2つのグループがありました。パウロは周りにいた福音宣教をしている人たちの中で、生徒たちの中で、この15、16、17節の中で2つのグループの人たちがいることを明確にしました。1つのグループはパウロに対する反対者でした。そしてもう1つのグループはパウロのことを愛し、神を愛して福音を述べ伝える人々でした。パウロにとって反対者たちは、投獄している、されているパウロにとっては苦しみを与えるものでした。しかし皆さん、パウロはこの反対者たちがいる状況の中で喜ぶことができました。18節をご覧ください。そのことがパウロは18節で記していることなんです。ご一緒にその18節を見ていきますが、そこに書かれているのは福音宣教を喜びとしたパウロの模範です。18節をお読みします。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。ご覧いただきましたでしょうか。パウロはキリストが述べ伝えられていることを喜んだと記しています。反対者がいながら投獄されている中で、パウロはどうして喜ぶことができたんでしょうか。それはパウロは反対する人がいたことでも、党派心を持って彼らが福音宣教をしているその心の動機を喜んだのでもなく、福音宣教がなされているというその事実を喜んだんです。 パウロは神がどのように働きをされているかについて考えています。そして神が反対者の働きも、また愛を持って善意を持ってキリストを伝える人々の働きも、そのすべてを福音宣教のために用いておられることに目を留めました。ですから見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことをパウロは喜ぶということを記したわけです。皆さん、神はすべてを計画し、主権を持って働きをなしておられます。パウロはその神の働きに信頼し、その神に期待し、神に感謝しました。神の主権とご計画のもとで、神はパウロに対する迫害や投獄をも福音の前進のために用いられました。そしてここではパウロに対する反対者がいたにもかかわらず、神はあらゆる仕方でキリストが述べ伝えられることを良しとされたということを聖書が記しているんです。パウロにとっては主キリストイエスがはっきりと伝えられることこそが最大の関心でした。パウロにとって、そして神を愛する多くの生徒たちにとって何が問題であったのか。それは救い主主イエスキリストが全てであったということです。そのキリストの素晴らしさが伝えられることを願ったわけです。ですからこの18節の後に続く19節の前には、というのはとか、なぜならっていうその接続詞があった後で、20節以降が続くわけです。20節21節にこのようにあります。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。ピリピ人への手紙1章の20節21節でパウロは続けて書いています。パウロにとっては主イエスキリストが述べ伝えられている、くっきりはっきりしっかりと伝わる、ありありとそのキリストの素晴らしさが伝わることこそが、この福音宣教こそが彼の願いでした。人生のすべてでした。ですから反対者がいたにしても、神がそのすべてを通して福音の前進のために用いておられるということを喜ぶことができました。これが聖書が私たちに示してくれているパウロの置かれた状況でした。さて皆さん、私たち自身はどうでしょうか。私たちの心の動機や思いっていうのはいかがでしょうか。皆さんが今置かれたところで、家庭にあって、職場にあって、家族に親族に友人たちにしようとしている伝道や教会における奉仕、またその働きすべてにおいて、心の動機はいかがでしょうか。神は私たちの心のすべてをご存知です。主は心の秘密を知っておられ、また神は私たちの心をいつもご覧になっておられるからです。あなたに与えられた救いの喜びや感謝、神への愛が福音宣教の、また奉仕の働きの動機でしょうか。もちろんきっとあなたは、私は神を愛し、兄弟姉妹を愛して働きをなしていますとおっしゃるかもしれません。どうかますますその通りであってください。でももし、いやちょっと異なる動機が、思いが心にあるかもしれないというのであれば、どうか立ち止まって、どうぞあなたのその心の動機を吟味してください。あなたの信仰を吟味してみてください。なぜなら 言葉や態度が周りから分からなくても、神があなたの心をご存知であり、その働きを喜ばれないからです。私たちは素直に認めて悔い改める必要があるかもしれません。あなたの心、あなたの動機はいかがでしょうか。これは私たちだけでなく、弟子たちの中でも見られた問題ではありました。先週皆さんがメッセージを通して聞かれた中でも、聖書は十二弟子たちが最後の晩餐の席においてさえ、誰が一番偉いだろうという議論をしていたことを記しています。ルカの福音書の22章の24節には次のようにあります。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こったとあります。これからイエス様が十字架にかかられる。その前の晩餐を彼らがしようとしている中で、彼らは道を歩いてきて汚れた足を洗うこともせず、その食卓についていたわけです。彼らの心にあったのは自分自身のことでした。自分の中心とした考えでした。だから、へりくだって、他の人の足を洗うということをしなかったわけです。ユダヤ人の中で、食卓にこの字型に座って食事をする中にあって、その末席につく者がみんなの足を洗う。当時は奴隷の働き、仕事でした。でもご存知のようにヨハネの福音書の13節で、13章の中で主イエス・キリストご自身が愛を示され弟子たちの足を洗われました。弟子たちは自分自身の心に誰が偉いんだろうという心がいっぱいでした。だから互いに愛するということはできませんでした。喜んで仕えていくということができませんでした。彼らの心の中に神を愛し、兄弟姉妹を愛して、弟子たちを愛して仕えるという動機ではなく、自己中心的な思いや願いがあったんです。でもイエス・キリストがなされた模範は、腰に巻いて彼らの足を洗われたわけです。当時の道にはいろんな動物の糞も落ちているし、埃が舞っていて汚れているわけです。その弟子たちの足を一人一人洗われたわけです。その上で私たちが今、今月の目見言葉として見ている13章の34節35節が出てくるわけです。こうあります。ヨハネの福音書の13章34節35節に次のようにあります。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですって。私たちは今毎月の御言葉として互いに愛するということを考えています。私たちが神を愛し、お互いに愛し合うということを学び合い、実践しようとしています。ですからどうか思い返してください。どのような言葉を語っているのか、何をするのかもそうですが、問題は私たちの心です。私たちの心、その動機が主にあって神を愛し、心を尽くし、思いを尽くし、私たちの主であり神であるお方を愛し、また兄弟姉妹を自発的に犠牲を払って実際に愛そうとしているかどうかです。アガペの愛に示されるように、感情で好き嫌いというのではなく、意思を持って自ら進んで犠牲を払ってでも喜んで愛そうとしているかどうかです。またこの愛は、私たちが一致して主の働きをしていくために必要なことです。パウロがこの今皆さんがご覧いただいているピリピの 手紙の2章の中でも教えています。生徒が一致するには愛が必要なんです。そこにはパウロが党派心、自己中心、虚栄からではなく、イエス・キリストの模範に倣って謙遜と従順によって生きていくことが教えられています。実際にイエス・キリストの模範は謙遜と従順を示すものでした。ピリピの手紙、ピリピ人への手紙の2章の1節から8節ですが、お読みします。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。って、ここで聖書は接続詞として、私たち生徒には神から与えられている愛があるので、生徒は同じ心で一致できるということを教えています。ここで日本語の聖書では、もし、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあると2章の1節に出てきます。この接続詞は何々があるのでとも訳される接続詞であって、文脈を考えるならば、私たちにキリストによって励ましがあり、愛の、神の愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるので、私たちは同じことを考え、同じ愛の心を持って一致を保つことができると聖書は教えているわけです。ここでテキスト、この聖書は同じことを思うという動詞を繰り返し繰り返ししています。同じことを思うんです。自己中心や党派心や虚栄、ありもしない自分を偉いかのように見せかけるというようなことをしないで、それが妨げになるわけです。今日一緒に見た党派心がそうなんです。でもそうではなく、主イエス・キリストの模範に倣って、私たちが謙虚に、また従順に、父なる神に従っていく。同じことを思い、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思うんだということが一致の秘訣なんです。私たち一緒に働きをしていくためにはこれが必要なんです。聖書はイエス・キリストの模範を示してくれました。パウロがこの一致を保つために、私たちが愛を持って互いに仕え合っていくために必要なことを教えているわけです。それは従順であり謙遜です。主イエス・キリストは神でおられるお方であるのに、ご自分を空っぽに、けの、無にして、つまり神であられるお方なのに、その神のあり方を制限されてまで従順に十字架の死にまで従われたということです。神であられるお方が人となられたって、その謙遜、そればかりでなく、卑しくされ、十字架の死、反逆し、捕らえられ殺される奴隷の死、そのような恥ずかしめを受ける、そのようなことを通しても従順に従われ、神の御心の通りに従われたわけです。それによって私たちの 救いが成し遂げられました。イエス・キリストの十字架の死と復活は、私たちの罪の代価として贖いのために必要でした。それは神の主権とご計画によって私たちの救いが与えられるためでした。皆さん、主イエス・キリストの動機はどうだったんでしょうか。妬みや争いや党派心、自己中心や虚栄はありませんでした。神を愛し、私たちを愛してくださったその愛のゆえに、謙遜であり従順であられたわけです。私たちは自分自身の心の動機を吟味する必要があります。そしてもし神に対する愛、また兄弟姉妹に対する善意や愛ではなく、自己中心的な心があるのであれば、私たちはそのことを悔い改める必要があります。主を愛する純真な動機から主にお仕えするという機会を失ってしまうからです。皆さん、私たち神を信じる者は、救い主主イエス・キリストの十字架の死と復活が自分のためであったということを御言葉から教えられ、神にあってその聖書の言葉を信じ受け入れて救われました。それまでは自己中心や虚栄のために生きるような人生であったかもしれません。私たちは罪のゆえに自分の欲を神として生きていたわけです。しかし聖書は、私たちの罪の代価としてご自身を捧げてくださった主イエス・キリストを、私たちが自分の主として、すべてを捨ててイエス・キリストに従う、イエス・キリストを神とし、唯一まことの神だけを信じ礼拝し、従う者と生きる、従う者として生きることを決心させてくれました。今私たちは礼拝を捧げています。もしこのメッセージを聞いておられる方々の中で、まだ自分の罪の救い、神様に対する罪の救いをいただいていない人がいるのであれば、皆さんどうかこの聖書の教えている罪からの救いについて御言葉を聞いてください。そして単に聞くだけでなく考え、御心ならばどうかあなたの罪を悔い改めて、神を信じイエス・キリストを主として従う者に変えられることを願ってください。神はあなたが信じたいと願うならば、あなたを救うチャンスを与えてくれます。この主イエス・キリストがあなたの罪のために十字架にかかり、死んで三日目によみがえられたことを通して、あなたに罪からの救いを与えようと神がなさっていることをどうか受け入れてください。今日私たちは福音宣教をする2つのグループの動機と、そしてパウロが福音宣教を喜ぶことができたことを見てきました。そして皆さん、あなたの心の動機はいかがだったでしょう。あなたは神の前に純粋な愛を持って、人を愛する愛を持って福音を伝え、また働きを成しているでしょうか。神は確かに神の主権と計画によって福音宣教の働きをなさるお方です。そして私たち生徒はその神の働きをパウロのように信頼することができます。パウロはこの神の働きを知り、また福音宣教を喜ぶことができました。それはパウロが神の栄光を求めて生きていたからです。第二テモテの2章9節から10節には次のようにあります。第二テモテの2章9節から10節に、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに とこしえの栄光を受けるようになるためです。パウロの願いは人々の救いであり、神の栄光が表されることでした。彼らのその働きと福音宣教によって、今の日本においても世界中に福音が届けられました。そして私たちが神を知り、信じるきっかけになったわけです。また、パウロはコリント教会に対する働きや献金やさまざまな教えの中でも、パウロは神の栄光のため、また誠意を表すために、主にあって働きをしたことを明かしています。パウロは神に対して誠意を示し、また人々に対しても誠意を示しました。第二コリントの8章の19節に次のようにあります。私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。献金を集めに確かに働きをしました。でもその福音宣教とさまざまな働きのすべては神の栄光のためであったということを彼は明らかにしています。私たち自身は神の栄光のために神の素晴らしさを表すことを願って働きをなしているでしょうか。そして私たちの毎日の働き、日々を通して神様のイエス・キリストの素晴らしさが表されることを願っているでしょうか。神は確かにその主権と計画によって福音宣教の働きを私たちを通しても成し続けてくださいます。私たちはそのことを神に期待し、また信頼することができます。問題は私たちが自分自身が何ができるか考えることではなく、私たちが神にあってお持ちくださいと謙虚にへり下って願うかどうかです。第一サムエルの12章の24節の中で、旧約聖書にあってもサムエルは次のような言葉を述べています。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。私たち今日、主イエス・キリストが私たちのために十字架につき、死んで復活を3日目にされたことも見ました。神は私たちに偉大なことをなしてくださいました。罪からの救いです。そして救われるだけでなく、私たちが神と共に生きるものとされ、神を礼拝するものとされ、神の素晴らしい救いを、福音を述べ伝えるものと、その機会をも与えてくださいました。私たちは今週願わないでしょうか。私たちが置かれたところで、主の主権と計画によって神の福音が述べ伝えられること、神の素晴らしさが私たちの日々を通して、神様どうかあなたが表す機会となしてくださいと祈らないでしょうか。どうか私たち一人一人が主にあって忠実に誠実に神にお仕えすることができますように。また救いを与えてくださった神を愛し、教会の兄弟姉妹、私たちの周りにいる家族親族を愛して、喜んでへり下って使えるものとなり、また神の福音を喜んで伝え、主の栄光を表すために生きていくことを私たち願っていきましょう。一言お祈りし、礼拝を閉じたいと思います。天の父なる神様、神様、あなたが一方的な愛でもって私たちを愛してくださり、神様の恵みによって罪からの救いを与え、私たちを今罪から救っただけでなく、あなたを礼拝することができるものへと変えてくださったことを感謝します。私たちが願うことは、この神様への感謝、救いの感謝を賛美し、神を褒めたたえることです。どうか私たちの毎日の生活の中にあって、神様あなたとの交わりがますます生き生きしたものとなり、神様の御言葉を読むことを喜びとし、 その教えを口ずさみ、神様どうかあなたに従うことこそが私たちの喜びとなりますように、神様が私たちの人生の一日一日の日々を通してイエス・キリストの素晴らしさを明かし伝え、また人々に神様の福音を聞きたいという願いを起こさせてください。神様の福音に反対するものであっても、どうか神様がその心を開いてください。そして神様、どうか私たちがいつも愛と善意を持って神様あなたにお仕えすることができるように、福音を伝え、奉仕をし、賜物を用いて互いの徳を高めるために互いに愛し合って仕えることができるように私たちを守り導いてください。今日の礼拝のひとときを感謝し、尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。